朗読の時間です。ハインリッヒ・シュリーマン作、石井和子役、シュリーマン旅行記新国日本第14回、朗読は私増田寺友です。私が見ることができた建造物といったら、墓地内の38寺の一つに付属する一風変わった塔、五重の塔だけである。あらゆる努力を試みたが、ついにこの墓地を訪れる許可を得ることはできなかった。墓地の右側には、見渡す限り多くの大名屋敷が見えた。むしろ、付属家屋と大名屋敷と言うべきだろうか。なぜなら、大名屋敷は広大とはいえ、いかにも低層建築なので、屋敷を取り巻いている多くの付属家屋との区別がなかなかできないのだ。各大名屋敷の中には、庭と針葉樹その他いろいろな木を植え込んだ大庭園が見える。もっと右の方を向くと、今私が通ってきたばかりの商業地域が見え、それらは港まで広がっている。青みがかった屋根瓦の家の単調な連なりに変化を与えているのは、富裕な家の庭の美しい緑と、ヨーロッパの鐘楼によく似た木造の火の見櫓、それに半円形の屋根、入り口の唐破風をいただいたたくさんの寺である。さらに右に、広い港と6つの砲台、たくさんの小舟が見えた。大きな日本の蒸気船が7隻、闘病地に停泊していた。これらの船は、幕府が1500万フラン以上もかけて建造したものだが、打ち捨てられたまま、何ら益するところなく、朽ち果てる運命にあるようだ。我々は、愛宕山を降り、再び馬に乗って、太君の城の周りを一巡した。世界の他の地域と好対照を成していることは、何一つ書き漏らすまいと思っている私としては、次のことは言わなくてはなるまい。すなわち、日本の猫の尻尾は、1インチあるかないかなのである。また犬は、ペテルスブルクやコンスタンティノープル、カイロ、カルカッタ、デリー、北京では大変粗暴で、我々の乗っている馬やラクダに吠え立て追いかけ回してきたものだが、日本の犬はとてもおとなしくて、吠えもせず道の真ん中に寝そべっている。我々が近づいても相変わらずそのままでいるので、犬を踏み殺さないよういつも避けて通らなければならない。公使館に戻ったのは夕方7時頃だった。夕食の後、ポートマン氏と私はもう一度要塞を巡回した。夜間、我々を死角から守ってくれる要塞である。どこの詰所にも役人が大勢詰めていた。詰所は赤と黒の象形文字が書かれたたくさんの提灯で照らされている。これらの提灯は安くて、その上ヨーロッパのランタンより長持ちする。使わない時には折りたたんでしまえる。この夜の合言葉は、誰に対して風であった。6月26日早朝、私はいつもの警護の武士5名と他の公使館を訪問するために馬で出発した。1ヶ月ぶりに晴れ、熱帯を思わせる太陽がギラギラと照りつけていた。まず、西海寺の僧帽の中にあるフランス公使館へ行った。公使館には二重の竹の生垣に囲まれた小さい庭しかない。建物は寺の左手の崖っぷちにあった。かなり広いが、無人で放置されている。フランス公使は江戸の資格を恐れて、もはやここに住まず、いつも横浜にいるからである。1862年、1861年の誤り。アメリカ公使館好きの通訳ヒュースケン氏が暗殺されたのは、まさしく西海寺のこの公使館の門前であった。我々はさらに、長王寺にあるオランダ公使館へ行った。 八重椿や城が植えられた美しい庭を通っていくと、庭外れに高さ200メートルの花崗岩の階段があり、寺に続いていた。孔子館は寺の後ろの丘のふもとにあり、寺側は二重の竹の生け垣で守られているだけなので、もし襲撃を受けたらひとたまりもないだろう。オランダ代理公使がこの孔子館を見捨てて江戸を立ち退いたのは賢明であった。我々はまた馬に乗り、東禅寺にあるイギリス公使館へ向かった。この公使館は血にまみれた惨劇の舞台にもなったのだから、もっと詳細に記述しなければならない。花崗岩の大門を入ると、長さおよそ500メートル、横66メートルほどの広大な境内が広がり、松の大木が植えられていた。門からは花崗岩の敷石を並べた広い道が、二層建ての豪壮な楼門を通って本堂までまっすぐに続いている。本堂の左手は大勢の坊主たちが寝起きする大きな平屋の建物で、孔子館は右手にある。やはり平屋で、20ないし25部屋にいくつかの廊下が張り巡らされている。間仕切り壁も外壁も紙を張った引き戸、襖、障子でできているので、夜は建物を知り尽くした人でもなければとても抜け出せないだろう。1861年の誤り、7月の襲撃の際、まさにこの造りのおかげでオール国教は命拾いをしたのである。この時10名が殺害され、15名が重傷を負った。方々の障子紙に、この襲撃の時できた大きな血痕がまだ残っている。家屋のもう一方の側には、池を隔てて鬱蒼と樹木が生い茂った広大な庭園があり、かつてその池には小さな木の橋がかかっていた。同様に1863年、62年の誤りの夜、合言葉を使って庭の側から忍び込んだ刺客たちは、イギリスの2人の伍長を殺したが、強力な援軍が到着し、イギリス臨時公使オニール大佐を暗殺する目的を果たすことができないまま逃亡した。現在橋は壊され、二重三重の防御柵と多くの番小屋で取り囲まれている。けれども、イギリス人たちは物理的にも皮膚的にも火山である江戸の地を恐れ、随分前から公使館を横浜に移しているので、江戸の建物は打ち捨てられている。寺の傍らには大きな鐘が吊るされ、鐘を鳴らすのに4本の鎖で吊り下げられた太さ10インチ30センチの朱木が使われる。この国では鐘は皆この方法でつく。小さい鐘、半鐘なども土で叩いて音を出す。ここから随員とともにアメリカ公使館に戻って昼食をとった。それから別の5人の役人と一緒に有名な浅草観音寺を見物に出かけた。江戸を流れる大川、隅田川の下流は河口こそ広いが大河ではない。この川が町を不均等に二分している。一方が本所、もう一方がいわゆる江戸である。さらにこの江戸が水、町のこと、城、大君の居城と外城、城の周囲の3部分に分けられる。浅草観音寺はほぼ町の外れにある。我々は大名屋敷が打ち続く似たような界隈を早足で駆け抜け、大君の墓所に沿ってかなり長い距離を進んだ。商業地域に入ってからはじっくり見ることができるよう馬の速度を落とした。どこを見渡しても肉屋も牛乳屋もバターを売る店も家具屋もない。日本人は肉も牛乳もバターも食べず、また家具の何たるかも全く知らないからである。一方、 金で模様を施した素晴らしい、まるでガラスのように光り輝く漆器や蒔絵の盆や壺などを商っている店は随分たくさん目にした。模様の美しさといい、精緻な作風といい、セーブル焼き、フランスの代表的な陶器、セーブル焼きに勝るとも劣らぬ陶器を売る店もあった。例えば、まるで卵の殻のように薄いにもかかわらず、極めて丈夫な陶器の茶碗がある。竹や籐を格子状に巡らした茶碗もある。格子はとても強く、しかも極めて精巧にできているので、顕微鏡でも使ってみないと、陶器なのか籐なのか見分けがつかないくらいである。ただし我々ヨーロッパ人にとっては、部屋の装飾品にしかならないだろう。この茶碗は我々には小さすぎるし、それに受け皿もとってもついていないからである。日本の家庭で使われる食器の種類は極めて限られており、我々からすれば一風変わった形の他の陶器がいつ何に使われるのかわからない。私は馬から降り別棟に預けると、それぞれの店でどんな興味深いものが並べられているか、もっとよく見ようと数メートル歩いた。たくさんの店で、銅や鋼鉄でできた工芸品や、根の張る象眼を施した壺などを見たが、なんとこの壺に付けられた値段といったら、私が二級品と見たこの品に、4300部。17,750フラン要求されたとだけ言っておく。象眼細工の玉の首飾りや象牙細工、弓、刀剣等を売る店も多かった。日本刀の名声は東洋全体に鳴り響いている。その堅牢さと切れ味はすごいもので、太さ2センチの鉄の棒も一打ちに断ち切ることができると誰もが受け合ったものだ。ここでは大小2本の刀を80部、200フランで売っている。私は刀1本に100部ではどうかと持ちかけた。ただし支払いの前に主人自ら私の目の前で釘を断ち切って見せてほしいと。しかし主人が断ったので買うのをやめた。思うに私の耳には日本刀の品質が古代に伝えられたものらしい。私が切らせたいと思った釘は直径1センチの6分の1、4ミリもなかったのだから。日本では未だに弓がよく使われていて、長さ2メートルから3メートルの弓を方々の店で見かけた。矢がいっぱい入っている漆塗りのエビラ付きで一針58部、145フランである。木彫りに関しては正真正銘の傑作を並べている店が実に多い。日本人はとりわけ鳥の木彫りに秀でている。しかし石の彫刻は増えてであり、たまに見かける軟石を使った石彫りもつまらないものである。大理石は日本では全く知られていないようだ。国産の絹織物を商う店が多いのには驚かされた。男女100人を超える店員が働き、どの店も大きさといい、品数の豊かさといい、パリの最も大きな店にも引きを取らない。ただ、店内の出題は他の国のと少し異なっている。店は通常町の角にあり、ベランダか開け放たれた廊下に囲まれ、道に面した1階の壁は障子か引き戸になっている。日本の店はどこでもそうだが、朝にこの障子または戸を外し、夕方また元に戻す。ハインリッヒ・シュリーマン作、石井和子役、シュリーマン旅行記、新国日本、第14回。朗読は私、松平定でした。この続きは明日のこの時間に。